湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
びっくりしました。
今ね、
収録始まる直前に、はい、一生さんの何かが鳴り始めました。
三宅さんのラジオです。
三宅さんのラジオ。ああ、収録現場で社長の過去のラジオ分が流れるという。
はいはい、あ、そうなの。それ自動的に流れるの？
いや、勝手に今流れました。
またまた勝手には流れるでしょう。
突然
当たったんですかね。
なんか当たったん
だかもしれませんね。ポスターガ
イスト来る時あの車の中で聞いたんですよ。
ああ、だからか。
ああ、それですね、
はい、そんなん車の中で聞くの
よく聞きます。
これで喋ってるやつとか、
はい、
あ、そうなん、
はい、
おもろい
おもろいです、
はい、
想像ですかね、なんかすごい頭の中で、あ、こんな姿がなんか頭の中で映像で出てくるんですけど、うん、それなんか面白いです。
へ
ー、なんかあの奥さんの顔とかこんな方なんかなって思って実際会ってみたら、めっちゃ綺麗やみたいな。
あー、この前会いましたからね。
そうそうそう、
これが要はあの酒飲むという噂の奥さんかみたいな。
だいたいでもまあみんな何かしら想像してて、大手なんかイメージ通り想像通りって言った人は誰もおらんわ。この人奥さんなんみたいにみんな大体驚くな。うん、
そうなんすね、うん、考えたことなかったっすね。
あ、そうか、奥さんってあったもんな。
いやいや、そうっすね、うん、もう中村の奥さん、社長の奥さんみたいな感じでしか会うてないですから、はい
は
い、
僕ももっと大柄な人だと思ってました。
大柄な人、うん、このビリーさんもじゃあその社長の言うこれが奥さんっていうようなちょっとびっくりしたような第一印象、
うん、でびっくりお酒飲み出して、
はい、
やっぱりかいなってぐらいびっくりしましたわね。
どこでそんな時ありましたっけ。
一番ゆっくりお会いしたのはあのカレーですわ、鹿児島の
あれですね、はい、あのトゥルルンテンクだって だってね、この年末も僕ねほんまにこの人面白いわと思ってね、はい、僕だから年末23日にその東京での落語で一応公の仕事は終わって、で24日の日にまあ YouTube のあのふみやきんのちょっと収録もしたくて、赤塚さんやサミさんや森ひよりちゃんやとかでこうバーっていっぱい取りだめみたいなことして、でそれで24で僕仕事全部終わったんですよね。でそんな後に、あ、今年も1年全部終わったぞと思って、うん、なんか風呂入ってて、うん、ふっと出来心でひげ剃ろうと思って
出来心
で上も下もね綺麗に剃ったんですよ。綺麗に剃って、あ、たまにはさっぱりするのもええわ思って、ほいでこの綺麗に剃った状態で家へ帰ったんですよ。ほい、
うん
うん、でね、家帰って、で、で、あ、1年お疲れさんでしたみたいな話から、
はいはい、
うんって言ってで、うん、もう2時間経っても5時間経っても全く気づかへんから、うん、嫁はんに僕ねなんか変わったとこないかって言
う
たら、
うん、
え、なんか変わった、なんか変わったなんとか言うから、はい、いや、まあ、パッと見ててやでって、俺のこと見ててなんか変わったなと思うところあらへんかって聞いたら、うん、髪の毛切ったとか言って髪の毛は切りたいと思うぐらい今伸びてんねん言ってたら、なんやろって言ってねそんなに言うてもわからんの言うて、顔や顔言うたらね、うーんってじっと見てんねんけどわからんの。そんなもんなんですかね、あれね。だってひげ剃るやん、
はい、
その後も俺知ってる人に何人かおったけど、
はい、
誰も気づかへんねん。ひげって不思議とそんなもんですよ。剃っても誰も気づかへん。ほいで嫁はんにね、もう最後の最後、ひげやひげ言
う
て、ひげをきれいに剃ってないやろ
う
がってしたら、え、ふみちゃんひげなんか生やしとったって言うんですよね。お前、俺ら結婚して21年経つね。俺がひげ生やしてんの知らんかったんか言うたら、あれ、生 とったっけ、たまに生えてんなと思う時もあったけど、え、普段そっとんちゃうのって言うから、アホか、ずっと生えっぱなしじゃん言うて、そうやったっけかなみたいな、そうなんですよ。
へ
え、もうあれで笑かされましたね。
へそうなん
です ね。だいたいわかるやろ。
そうですね。
ボケ天然なところは随所に出てたやん。
そうですね。
だって伊勢くん来た時もそうやって、
はいはい、
あの次の日やさやから、
はいはい、
あれでなんか伊勢くんご飯食べてでカラオケ行って盛り上がって、
はいはい、
でなんかそのおにぎりを作ったっちゅうのがちょっとな、
うん、
ほんまかやな、あの酔っ払い状態で。でも次の日に伊勢くんも出て帰った後に、
はい、
翌日のあれ昼前ぐらいにお家庭っていうか、まあキッチンのとこでね、でなんかこう食洗機、食器洗浄機、
はい、
をガラガラガラって引き出しみたいに出して、なんかじーって見つめてるから、どうしたんやって言ったら、うん、なんかな、洗えてないような気するんやとかって言うから、どれどれ皿一個出してみたらいいわ、洗えてないかな、あ、やっぱりな、洗ったつもりやったけど洗剤も入ってへんもんな寝てる間に洗ったつもりなんで、だけど蓋はしたけど、はい、洗剤もスイッチも入れてないんで、はい、洗えてないんですよね、はい、でそれをじーっと見ながらあれ昨日洗ったはずなんだけどなっていうのを、この中で食器洗浄機としばらくにらめっこしながらね、だから答えが出んかったみたいで、
へ
どないしたん言ったら、ここで新てないわこれ
お茶目というのか
もうね、もうしょっちゅう、僕だって家帰ったら一番最初電子レンジとかオーブンのね、こう蓋開けるんですよ。だいたい何かを温めて取り出すのを忘れて腐ったものがそこに入ってるだいたいなんか腐ってるのね、
忘れるんや。
だから1分半のことがよう覚えてられへんのね、あれね、物を温めたんだということを忘れてしま
う。伊勢さん分かりますか？
あります。焼きそばのくだりもあったんですけど、
焼きそばのくだり、
はい、まあホタテだったけど貝を焼いて、ホットプレートで焼いてくれたんですね。
ホットプレートで貝を焼いてくれた。
はいはいはい、その後の締めで焼きそばを作ろうかってなって、う
ん、はいはいはい、
で奥さんが、
はい、
焼きそばのだしを作ってくれたんですね。
焼きそばのだしっていうとソースにいろいろなんか混ぜて作ってくれるって、
はい、そのなんか入れたらなんかだしになって、まあ、より美味しくなると思って作ってくれるんですけど、ふみあきさんが、
うん、
そのだしいらん
ああそうそうそう、はい、焼きそばを美味しく作る、
うん、はい、
方法みたいな、
うん、
テレビを
はいはい、
見たばっかしやってん俺がね、
ああ社長が見たばっかり、
そうそうそう、
はい、
そでその、
うん、
ホタテとか、
うん、
なんかのその
だし系
の小笠さんからもうたやホッキ貝とかあの刺身で食うのは刺身で食うて、はいはい、
うん、
でちょっと焼いて食おうかみたいなも
ん
はそれはそれで焼いて、
はい、
でしたらこうホットプレートやし、
うんうん、
貝のこう溢れた汁とかがこうこびりついてたりしてるのもあれも調味料やん、
はい、
でそこで最後にちょっとだけ豚肉焼いたやな、あれな、
うん、
豚肉ちょっと焼いて、
はい、
で豚肉の油を
もう
焼きそば用の油にしても
うて
した方がコクもあるし美味しいやん、
うん、はい、
でそんであんま野菜入れてベタベタになると、
うんうんうん、
あれやから、で、
はい、
もう一つのコツはその油を引かずに豚肉の油を活用すること、
はいはい、
でもう一つのコツはその麺をな、
はい、
ほぐすんに暇かかってなんかこう、
うん、
ちょっとベチョベチョになっていくところと、うん、なんかいまいち火通ってないところ と、
うんうんうん、
とか塊になってみたいなとか、ああいうのを暇かけてると焼きそば自体が美味しくなくなるみたいな、それから蓋をその袋ちょびっとだけ破ってな、電子レンジで軽くチンすればすぐほぐれるんよ、
はいはい、
ですぐほぐれるし、その豚の油でもうすぐ絡められるから、うん、もうスピードでバッてすぐやった方が美味しい、でそやけどうちの嫁さんがなんか知らんけど自分でだし作ってそれを焼きそばのなんかこの水気がいる思うとか、
はい、
そんなもんしたら麺べちょべちょになっていくやんけって、だからいらんわ言うて、そしたら入れた方が絶対水気いると思うけどいらんねん言うてね、でそれで強引にやったらめっちゃ美味しかったな、
めっちゃ悔しそうな
悔しそうな顔し
とったんだ、美味しかった、
もう日々テレビから情報を得てるからな、
テレビっ子ですからね
もうね、うん、テレビ見ながらあのチャンネルをコロコロコロコロコロコロコロコロ変えるんですよ、
はあ、
コロコロコロコロ変えてね、 で何かおもろそうなことやってるとこないかなと思ってね、コロコロコロ、一つの番組をずっと見るっちゅうのはあんまないです。なんかでも、
ね、年末年始僕テレビ見たん2時間あるかないかぐらいですからね。
まあ
それくらい普段から見るんですね。
ずっとテレビ見てたな。
今 YouTube とかしか、
そう僕も YouTube とか、
YouTube はそう何を見るんですか、自分の好きなものを見るわけ
でし
ょ。好きなものって例えば何なの。
今でしたらそうですね、まあ踏み分けも見ますし、結構僕、ね、あの自己啓発系を YouTube で車の中で聞いたり、
なるほどなるほど、
本田健さんとか、
あ
と鴨頭さん、
鴨さん、ね、
なんかそのあたりをあの聞きながら運転したりするので好きで聞いてます。
あとヒットチャートとかね、はいはい、ああいう曲とかも全部、ね、
ヒットチャートって何ですか。
全米ヒットチャートとか
ジャズ
の
音楽、
音楽とか YouTube が引っ張ったらもう全然大丈夫なんで、ほぼほぼ聞けるんで、
全米ヒットチャートなんかは聞かんやんな、うん、僕はなんか寝るときに落語をこう YouTube で流したりとか、そうそうそうそう、そう永遠を笑ってないですねあれね、うん、朝起きたら大体電池なくなってるもん。
ああ流しっ
ぱなし、一つの話が終わったらその次の話に連動していくみたいで、朝になったら電池ゼロになってて、でずっと鳴りっぱなしだったのかなみたいな、うん、
それこそ志の輔さんのやつなんかね YouTube にかけてるとずー
っと続くでしょ。うん、志の輔さんおもろいわ。
面白いですね、うん、
ほんまおもろい、
面白いですね。
僕もこれで、まあ、五円紬卒業して、まあ、いろいろこうやってラッキーなこといっぱい起きるんで、うん、それをなんかやっぱ自分がなんですかね、あの自分の、まあ、20番6なんで、あの頭に投資しろよみたいなお話があったじゃないですか。だからそれをあの独立してから2年間はもう頭に投資をして、もうスカスカスカやったんでいっぱい入ったんですね。だから今年はそれを配信していこう、アウトプットしていこうと思って YouTube を始めて、でちょうど予防医学を僕勉強してまして、でやっぱそれで健康面ってところでより身近な情報を、まあ、提供したいなと思って YouTube 配信していきまして、今まで、年末の12月31日から始めまして、
この間、
そうですそうですまあ、始めてみて、まあ、チャンネル登録いくんかなってやったんですけど、今現在34名
おー、
素晴らしい素晴らしい。
俺で1万2000ぐらい、
今1万2、3000ですね。
それでなんか広告料とか入るの。
月2万ぐらいです。
あ、この月2万円もらえてんの、すごいな。
1万越したらね、
じわりじわりじわり。
カモさんなんて年末の時かなんかに96万とか、
そうそうそう、すごい方ですもんね。
ねえ、
鴨さんはもう多分この自己啓発の業界で、YouTube 業界で多分ナンバーワン、
ナンバーワンでしょうね。
もうそれにピンポイントで絞ったんでしょうね。
でしょうね。
ほんで講演料もごっつい上げたんでしょ。
めっちゃ高いですよね今。
200万っていう。
そうですね。なんか言ってましたね、100万200万って。
200万でオファー来るんですかね。
もう見とるところはそこじゃないとちゃいます。
企業講演で。たりすると言ってますね。
この前それこそ YouTube でカモさんのチャンネル上がってましたけど、あのNHK の立花さん、
あ、NHK ブッドブッ
カーさん、はい、ブッカーの立花さんであったりだとか、
あと中田敦彦、
中田君もやってましたね。
オリエンタルラジオの中田さんとか、と一緒にこうコラボして、一つのこう、まあ、番組っていうか、まあ撮ってましたよね。
そういう有名人の人と一緒にやるとまたチャンネル登録が増えるわけですか。
あの YouTuber みたいな方ともよくコラボしてやってると、どんどんどんチャンネルが、お互いのチャンネルのね、
紹介していく、相乗効果になりますよね。社長を知ってる人が社長を見て面白いっていうのはもう当たり前で、そこのゲストの人見て面白いっていうのがこうゲストの人にこうお客さんを流れる方法ですよ。逆にこうゲストの人が持っている数字を社長がこうゲットするみたいな感じができれば相乗効果ですよね。
なるほど、
だからきっとこうコラボって
が一番いいみたいですね。
YouTube 見てるとすごい多いですよね、誰々さんと一緒に対談してみたとか、誰々さんと一緒にこんな企画してみたみたいなのは、
今度阪神の矢野監督と会うけど、はい、矢野監督は YouTube なんかやってないやろか。
矢野さんは
阪神のね YouTube ありますけどね、
ああ
年末出てましたけどね、
うん、矢野さんと対談したら、うん、面白いですね。できれば、
うん、タイガースファンむちゃくちゃおるから、ね、相当チャンネル登録増えると思いますね。
あ、うんうん、よし撮ってこよう、うん、
で矢野ちゃんというか矢野さんがね、はい、いやもう文役さんのこれでここでこうなったんよなんて一言言ったらボンってあの変な言い方バズるかもしれんし、
うん、ね、最近はそのスポーツ選手なんかであったりだとか芸能人であったりだとかっていうのがどんどんこうチャンネルを開設してますよね。あの阪神タイガースの元阪神タイガースのそれこそ新庄さん、
あ新庄さんがやってるね、
新庄さんなんかも最近始められましたよね。
最近なん
最近、うん、
あの人はもうなんかタレントさんみたいな、
ね、
タレントですよね。あとスポーツ選手で言うならば、メジャーリーガーの
ダルビッシュ、
おー、うん、ダルビッシュ、
あと元 J リーグの中田秀もやってるし、
やってますし、タレントで言うならばあのヒロミ、
ヒロミ
も最近始めましたね。
ヒロミ、
おー、うん、
論文の厚氏とか
も始めましたね。てな感じでこう自分がもともと持っているマーケットから少し飛び出して、うん、YouTube というような新しいジャンルで、うん、
なるほど、
うん、
自分が好きなことを配信できるから一番いいんですよね。
確かにそうですね、うんうん、
そりゃテレビの中じゃね、うん、何人も出演してる人たちの中で自分が喋れる枠尺なんてたかが知れてますもんね、うん、
おっしゃる通りですよね。
絶対1秒でもオーバーしちゃいけないですしね。
今オンラインサロンとかってあるじゃないですか、
うんうん、
でオンラインサロンで僕も入ってるのが鴨頭さん入ってたりとか、
はい、
あとホリエモンの HIU
ってい
うのがあるんですけど、
はい、
その中でもあの祭りが各地であるんですね、
うん、祭りって祭りですか、
ホリエモン祭りっていう、
ああはいはいはい、はい、
その中でゲスト対談みたいなのあるんですよ、
うんうんうんうん、
その中で、うん、あの関西大阪であるんですけど、その時に文明さん呼ぼうみたいな、やっぱ文明さんファンがあの HIU のオンラインサロンの中にもいるんですけど、
ああ
い
るんですか、
そうなんです、みんな知ってるんです皆さんも、
へえ、
それで呼びたいなって話があったりとか、うん、
へ
え、前から言ってるけど俺ふみちゃんがなんで YouTube であのバズれへんのかが不思議でしょうがない、うん、
なるほどっすね、
うん、俺は絶対バズる思っとんだけど、ね、
バズるってどういうことなんですか。
あもう何万人何百万人がブワーッとその再生見に来るっていう、
ブレイクするみたいな、
そうそうそう、
うん、バズるんですか、
うん、だから知らんだけやと思うよね、中丸文明っていう存在を、
うんうんうんうん、
その YouTube を見てる人たちが、あれで一回スイッチ入ったらみんな行くはずや
ね。まあそうですね、一、うん、回そうバズれば
バズれば、
うん、
だからそのバズる人としてその、まあ、鴨頭さんとかじゃなくて他の部分のエンターテイナーの人たちとコラボなんかしていったらめっちゃバズる思うんやけどね、はい、今まで中村文明っていう公演っていうのを全く無意味やった人たちが
無関係やった人
とかね、
あのウォーリーが僕言ったんですけど、僕も教え子に名前言えないんですけど超有名なYouTuber が多いんですよ、
はいはい、
でそいつがその鴨頭さんのことを分析しよったんですよ、
うん、
彼なんであんだけバズったかっていうと、
うんうんうんうん、
僕たちが特に中村文明っていう人間がやってる講演家に来れない人を彼は対象にしたんですよ、うんうんうん、
なるほど、へえ、
もっと言うと YouTube 見てるとか引きこもりとか、
へ
え、そういう人たちに向けて配信をしていくと、公園に来る人以上に家にこもってる人の数が多いから、
か
でそこに向けたのメッセージやから、別にめっちゃ感動する話とかじゃなくて、はい、本当に当たり前のことを当たり前のごとく響くような言い方をしてるっていう、
はいはい、
でそこに目をつけてコツコツコツコツコツコツやっていって、はい、で5年前か6年前に、
はい、
ほんまにもう引きこもりとか、
はい、
そういうことで、なんちゅうの、ずっとコンピューターばっかりしか見てないような人間に対するメッセージに変えてからバーンと増えたっていうのをやつは分析しよったんですよ。
そうなんですね、うん、
だからもう絶対ビリーさんあの人は不動のもんやって言うんですよ。
ああなるほど、
もう一旦登録したらもうその人たちってもう登録外せへんやないですか、うん、
はいはいはいはいはいはいはい、そうそう、
ほでこのチャンネル登録っちゅう数がさ、う
ん、はい、
その俺で1万2000人ぐらいなんやろ、
はい、
1万2000人ぐらいの人がポチッとしてくれて、はい、でその人たちがこう 見てくれてなかったりすると広告料って出てこなくなったりするんですか。
再生時間、再生回数、
まあ、再生時間によって、決まってる。
今ふみちゃんが言った、まあ、登録してる人が1万2000人じゃないですか、うんうん、でも再生っていうのはその登録してない人 も見るんですよ、うんうんうん、その数が何百万とかなってくると、はい、広告料分も入ってくるし、何も1万2000やっててもあの、はい、YouTube の誰 誰もゼロやったら入ってこないという、
は
い、
ああ、うん、なるほどね。それでやっぱりこうおもろいことか何かを発信し続けねばいかんわけですね。
だからこう話題性のあるトピックに触れることですよね。なんかこう一回多分社長が撮った時で好評やったのが、こう一郎が引退した時に一郎の引退についてどう思うって言ったら、あんなのってすごくこうタイムリーであったりだとかするじゃないですか。あとは時事問題、そう
個性的な発言とか個性的な子がめちゃくちゃ受けるんで、
今やったらあのカルロス・ゴーンの話とか、
ですよね。そうそうそうですね。
あれは中村文明流で言うと、どう見るとかっていうのを言うと、多分すごい人が来るんですよ。
見たいですよね。あなたはどう考えるのこの事件にっていう、
なんかさ、コソ泥みたいやな。逃げたってそれは見つかるやろみたいな。後のこと考えてねえのみたいなね。いや、
考えたらあれ莫大なお金かかってるはずやからね。
なんかあの脱出劇だけで、昨日今朝やってたテレビやったかな、22億円かかってるらしいですね。脱走するのに22億円。
すごいかかる
っ
すね。
すごいかかってる。で、保釈金とかそんなのも相当かかってるみたいですね。
けどあれ、逃げるが勝ちっていうような判断が正しいんですもんね、きっと。カルロス・ゴーンからしてみれば、
ゴーンに取ってみたら、もう逃げて国外行ってみたら、
もう捕まらんと、そこでも優雅に、優雅にっていうか、もうのほほんと暮らすっていうのが、答えとしては、
なあ、すごい、あんだけの著名な人間がな、あんなことするのかって。そんな、こんな程度じゃ思んないわけやな。
それ
からな、
いや、それを、
いや、それが、例えば今の話が3分4分ぐらい で
ここでちょっとその俺が刺激的な、もうあら、こそどれやとかいうようなこととかを
全然全然
ズバズバ言ったりとか、するとこう注目を浴びたりとか、炎上の一歩手前みたいなね。
そうそうそうそう、あ、それが一番ですね。
ズバズバっていうか、ズバズバっていうか、面白く解説できればそれでいいですよね。いや、ほんとにもう俺もその気持ち分かる分かるみたいな、俺そんな金ねえけどそれでって言って、俺も逃げるもんって言ったら、それで
聞きたい聞きたい、
めっちゃ笑ってくれるやん。それで丸ですよね。
丸、
そうやって考えたらいいんかこの事件みたいなのを、こう視聴者がうんうんって言われたら、いや、多分俺が想像するに、カルロス・ゴーンさんの資産1000億やろって考えて、まあ、1000万の持っとる自分のお金のうち20万で逃げれる刑務所からって言われりゃありやな、この選択っていうのを面白おかしく解説すると、すごくタイムリーでホットなネタになって、視聴者さんが見やすくなったりするんですよね。
フミヤキン節が出てきたらいいよな。
ですよね。結局こう、なんかこう話すスキルがない人であったりだとか、ネタがない人っていうのは、そういう、こうタイムリーなものをどんだけ拾ってきて、それをどんだけ面白く見せるかってところ
で、でも考えたらやっぱりこう古代から、ね、人間はこう言葉を操ってこう喋って、
はい、
会話をしてコミュニケーションを取ってきてるわけやけど、けど未だにやっぱりこう言葉の重要性ってすごいですよね。あの、昨日もそのテレビでな、テレビ出たらやけど、
はい、
あの、
はい、
だったっけ、炎鵬ってお相撲さんの、知ってます、あの、今幕内力士で一番体のちっちゃい165センチとかの、あの、ちっちゃい人で、あの、昔の舞の海みたいな感じで、はいはいはい、これ猫魂みたいなんとか、もう普通じゃありえんやな取り組みとかする、あれの今 CM知ってます？
知らない。 CM やってるんですか？
CM がこの間から流れてて、でそれはね、すごくネガティブなワードが次が次へ出てくるんですよ、で例えばあの、人生にはすごい大きな逆転劇があるとかいう、1行目がね、そういう人生には逆転劇があるんだみたいな、でも2行目になると、 人はそんなことを言うけれど世の中そんな甘くないとかね、俺にそんなんできるわけがないとかね、はいはいはい、結構ねネガティブなことばっかり最初出てくるんですよ、うん、それでね、でそれ土俵の上にいる炎鵬が映ってるだけなんですよ、うん、だけどね文字がこうどんどん出てくるんです、うん、だけどその最初の前半の CM でその上からこう読んでいくのは全てがこうネガティブに受け止められる言葉なんですよ、うん、だけどねその真ん中ぐらいから逆に今度は下の1行目から上の1行へ向いてどんどん逆にこう言葉が上がっていくんですよ、はいはいはい、そうするとねめっちゃポジティブな内容に変わっていくんですよ、うんうん、
見つけました。
見つけた。
大逆転は起こりうる、うん、私はその言葉を信じない、うん、どうせ奇跡なんて起こらない、うん、それでも人々は無責任に言うだろう、うん、小さなものでも大きな相手に立ち向かえ、誰とも違う発想や工夫を駆使して栄え、今こそ自分を貫き解きた。しかしそんな考え方は馬鹿げている。勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ。私はただなすすべもなく押し込まれる。土俵際もはや絶体絶命。
これ聞いてたらネガティブでしょ、うん、
めちゃくちゃネ
ガティブ。それを逆の逆側から下側から読んで
る、下から読んでくるんですよね、うんうん、はい、土俵際もはや絶体絶命、うん、私はただなすすべもなく押し込まれる、うん、勝ち目のない勝負は諦めるのが賢明だ。しかしそんな考え方は馬鹿げている、うん、今こそ自分を貫く時だ。誰とも違う発想や工夫を駆使して戦え、うん、小さなものでも大きな相手に立ち向かえ、うん、それでも人々は無責任に言うだろう、どうせ奇跡なんて起こらない、うん、私はその言葉を信じない、うん、大逆転は起こりうる、うん、さあひっくり返そうっていう広告なんですよ。
いいね、
広
告いいでしょ、うん、ね、順当に読めばめっちゃネガティブなのに、うん、逆側から読んでいくとねすごいポジティブに終わっていくように、うんうん、ほらもう CM 業界のこの心に刺さるもうワンフレーズみたいなものを今までずっと考えまくってきたコピーライターたちが練りに練りまくって作り上げたこれ作品やと思うんですよね、うんうん、
作品ですよね、
作品や、うんうん、って考えると、はい、もう言葉って本当にある意味ではネガティブに受け止めるような言葉もあれば、そのネガティブな言い方なんだけれどもポジティブに捉えることもできたりとか、だからそういうものをこう駆使するというかそこを遊びで楽しむというような、でその感覚がなんかね俺非常に面白いなっていうのを、
ありますよね、
あるよね、
うん、言葉は本当にこう
この CM めっちゃ面白いなと思って、う
ん、いやいい CM やねそれ、
いい CM、 いいですよね、
うん、な何の CM やったかな、
これ何の CM、 なんかのこうえ CM なんですかね、
なんかの CM やで確か、うん、
西武そご
う、あそうそうそうそう、うん、だから西武百貨店とかそごうとか、あそこらも要するにその阪急がどうだとか松坂屋がどうだとか高島屋がとかっていう中でそれぞれが個性を出したいな、けど百貨店なんてどこも大してみんな一緒のようなもんやろみたいな風に思われている中で、そのそごうや西武はその要するに小さな小兵でもその土俵際で踏ん張りながら頑張って個性を出そうとしてるんだということをこうまあ遠回しに匂わすような意味合いでこの CM を作りはったんやと思うんですけどね、うんうん、
ですね、まあ、そうした逆境にも負けず自分らしさを追求する全ての方々を応援していきたいと考えていますって書いてあります。あ、最軽量で力士でいらっしゃいます、自身曰く、まあ、ハンデと思わずむしろ強みとしてポジティブに捉え大活躍していらっしゃいます、その姿が今回のコピーの内容にぴったりだという点から出演をお願いすることとなりましたと。
でそれって普段からふみちゃんが言ってることや、あ、
ね、そうですね、うん、
本当に本当に
けどこう同じ言葉を羅列してますけど順番を変えただけでこう
全然変わる、
ね、ネガティブに捉えられるのか、うん、ポジティブに捉えられるのかっていうのが、うん、この言葉の面白さですよね、うん、何をどう順番立てて伝えていくかっていうところですよね、うん、
そこにまだプラスアルファ付け加えるとすることができるなら身振り手振りとか表情とか、そこでまだライブ感が出せますよね、
うん、確かに、うん、
いや今年もビリーさんおもろい講演家で頑張りましょうね、
はい、はい、
ちょっと鎖骨が治らないんであ
まり
肋骨が、
はい、
さあお届けしました中村文明と
ウォーリーと
一斉と
そしてビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
仲間はほらこんなにいる。